想让备考日语更快速高效吗？搜索微信小程序日语轻松考。
では始めます。
1番、
男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後まずどうしますか？
アパートの隣の人が夜うるさくて寝られないんだけど、こういう時ってどうしたらいいのかな？
寮に住んでる私の友達は、隣の人がうるさくて困った時、掲示板に張り紙を貼ったって言ってたけど。
へえ、でもうちのアパート掲示板ないしな。実は先週から隣に何回か話しに行ってみたんだけど、チャイム鳴らしても誰も出てこなくて。管理人さんには一応こういうことで困ってるとは話してきたんだけど。
じゃあ大丈夫じゃない？
それがね、管理人さんには一昨日行ったんだけど、一昨日も昨日もうるさくて、今日もう一回隣に行ってみようかな。
厄介なことになるのもね。管理人さんにもう一度話して任せた方がいいよ。それがダメだったら隣の人に手紙を書いてみるっていうのも手だと思うけど。
そうだね、そうしてみる。
男の学生はこの後まずどうしますか？
2番、
会社で男の人と課長が新商品のパンフレットについて話しています。男の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
課長、先週コメントいただいたパンフレットの表紙を修正したので、もう一度見ていただきたいんですが。
うん、見せて。キャッチフレーズの位置は、ああ、直したのね。良くなったわね。
はい。で、このキャッチフレーズどうでしょう？みんなで相談して変更したんですが。
そうね。キャッチフレーズにしてはちょっとインパクトが足りないんじゃない？ちょっと考えさせてくれる？あと写真の説明文はもっと簡潔にした方がいいわね。そしたら写真はもう少し大きくなるんじゃない？説明文との兼ね合いだと思うけど。
はい。
じゃあとりあえずそっちからやって。写真の大きさはまずは保留で。
はい、わかりました。
男の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
3番、
夏祭りのミーティングで男の学生と女の学生が話しています。女の学生は何を担当しますか？
じゃあ夏祭りの各担当を決めて、次回ミーティングまでに担当ごとに準備を進めておきたいと思います。大野さん、会計を担当してもらえない？
あの、会計ってどんなことを？
屋台で食べ物を販売する店の係が食材の仕入れとか機材レンタルとかするんだけど、業者から見積もりを取ってくるんで、会計はそれを取りまとめて予算を立てたりするんだよね。その他、最後収支を出すとこまでお金に関すること全般。
私、お金の管理や計算は、何か他には？
他に決めなきゃいけないのはステージの係と広報の係。ステージの係はイベントの企画と当日の進行役。広報の係はホームページ作成とか。あ、そういえば大野さん、ウェブデザイン勉強してたよね。
はい、基本的なことだけですが、ホームページにはどんな内容を載せるんですか？
それはステージの係がイベントを企画して参加者募るから、その情報とか。あと店の係から上がってくる情報を載せたりとか。
ああ、だったらみんなと相談しながらやってみます。
女の学生は何を担当しますか？
4番、
大学でアシスタントと男の先生が研究会の準備について話しています。アシスタントはこの後まず何をしなければなりませんか？
先生、来週の研究会の準備の件で確認させていただきたいことがあるんですが。
ああ、ディスカッションのグループ分けの件？当日受付で教師の経験がある人と未経験の人を混ぜたグループをいくつか作ることになってたよね。
はい。ただ、当日参加者一人一人に経験の有無を確認してグループ分けをする時間的な余裕があるかなと思いまして。50名以上の方が参加予定なので、資料代をいただくだけでも手間がかかりますし。
そうか。じゃあ前もってメールで確認しといた方が確実だね。それで、それを踏まえてグループ分けまでをやっといてね。あ、資料代の連絡はしてある？
その件はホームページに掲載済みです。
そっか。資料のコピーも頼むよ。
それは前日に用意しますので。
アシスタントはこの後まず何をしなければなりませんか？
5番。
会社で男の人と人事課の人が話しています。男の人はまず何をしなければなりませんか？
今年は健康診断よりもっと詳しい検査をしたいんで、人間ドックを受けたいんです。提携している病院で人間ドックを受ける場合、確か費用の補助があるんですよね。今まで利用したことないんですけど、どうやって申し込んだらいいですか？
はい。人間ドックを受ける人には1万円を上限とした補助があります。うちの会社と提携している病院での受診は、社員向けホームページから直接予約できるシステムになっています。このシステムを通して人間ドックを予約すると、自動的に補助が受けられますので、申請書等は必要ありません。この制度を初めてご利用なさる際には、社員番号などの情報を入力して、利用者登録が必要です。
そうですか。
それから、必ず受診する3週間前までに予約をするようにしてください。病院によっては予約が殺到することがあるので、できるだけ早くされた方がいいですね。
わかりました。あと、受診の日は欠勤にはならないって聞いたんですが、人事課に事前に受診日を連絡するんでしょうか？
受診日も新しいシステムで一括管理していますから、特には。不明な点がありましたら、またお問い合わせください。
はい、やってみます。ありがとうございました。
男の人はまず、何をしなければなりませんか？
6番。
会社で男の人と女の人がこれから売り出す弁当について話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
来年秋に駅で売り出すお弁当だけど、どうなった？調査結果を踏まえての。
はい。ニーズ調査を分析したところでは、やはりこの地域でしか食べられないものが望まれています。多少値が張っても。それから、作りたてのような温かいものが欲しいって声が高いですね。
そうか。
で、保温機能のついた容器を使ってですね、温かいご飯とここの名物の鶏肉の天ぷらを入れたらどうでしょう。
なるほど。温かい鶏天ぷらが入った弁当っていうのはないかもな。
はい。
保温の効果がどれだけ持続するかにかかるな。どんなのがあるか調べてみた？
いえ、まだです。
じゃあ、ちょっと当たってみて。あと、お弁当に入れる他のおかずについても、保温機能のある器ならではのものが入れられるといいだろうね。そのあたりも案を考えてほしいんだけど、まずは器が実現できるかどうかだね。
はい。
そういったことがクリアできたら、お弁当の価格設定の検討だな。コストパフォーマンスも大事だから。
はい、わかりました。
女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
1番
喫茶店で男の人と女の人が話しています。男の人はどういうものが捨てられないと言っていますか？男の人です。
ああ、引っ越し来週に迫ってるから物の整理をしなくちゃなんないんだけど、捨てらんないものが多くて困ってるんだ。
ああ、それわかる。私も部屋の大掃除してると子供の頃書いた絵だの作文だの見つけて、一つ一つ手に取っては思い出に浸ったりして。
僕はそういうもんは躊躇せずあっさり捨てちゃうタイプなんだけど、さすがに人からいただいたものは罪悪感感じちゃってね。
ああ、それもわかるな。
自分で買ったもんだったら結構高かったもんでも処分しちゃってるんだけどね。
私なんか今使ってないものでもいつか使うかもって思うと全然捨てられなくて。でも物ってなんかの機会に思い切って捨てないと整理がつかないよね。
男の人はどういうものが捨てられないと言っていますか？
2番
会社で課長と女の社員が話しています。課長は今回のプレゼンテーションで何が良くなかったと言っていますか？
今日はプレゼンお疲れ。
あ、課長、私のプレゼンどうでしたか？さっき中村先輩には配布した資料が細かすぎて分かりにくいって厳しいコメントもらってしまって。
でも前回と比べると全体的には成長の跡が見られたよ。前はもっと大きい声でハキハキ話せばぐっと良くなるのに惜しいなって思ってたんだけど、その点は今回クリアできてたね。それに動画を効果的に使ってたから商品のイメージも湧いたし説得力もあったよ。
ありがとうございます。私どうも人前で話すのが苦手で声も通らないし、毎日練習したんです。
うん、ただ中村君の指摘はその通りだったと思うよ。次はもっと簡潔に要点だけまとめるといいよ。
課長は今回のプレゼンテーションで何が良くなかったと言っていますか？
3番
会社で女の人と男の人が話しています。男の人はどうしてふるさとに帰ることにしましたか？
佐藤さん、来月で会社辞めるんだって？
うん、田舎に帰るんだ。
え、田舎って小川町だったっけ？
うん、自然に囲まれて綺麗なところだよ。
最近都心から田舎に移る人増えてるよね。佐藤さん、田舎に帰って家業継ぐの？確か大きな農家だったよね。
いやー、それがね、去年の10月だったかな、小川町で起業すると町が資金を補助してくれるっていう企画が新聞に出てて。
うん、
いつかは IT 関連の会社を始めたいって思ってたから、これはチャンスだと思って。
そうなんだ。それで、ご家族もご一緒に？
まあ、子供の学校のこともあるし、軌道に乗るまでは僕一人なんだけど、頑張ってできるだけ早くみんなを呼び寄せたいと思ってるんだ。
そっか。自然に囲まれた生活は子供にとってもいいことだよね。
男の人はどうしてふるさとに帰ることにしましたか？
4番。
テレビでアナウンサーとゲストの男の人がある街について話しています。男の人にとってこの街の魅力はどんなところですか？
今回番組が行った調査で住みたい街ランキング1位に輝いたのは桜町でした。松田さんも確か桜町にお住まいですよね。
はい。
人気の理由では郊外にありながら都心にもアクセスしやすいという交通の便の魅力も挙げられていますが、ダントツで多かったのは桜町といえばおしゃれなイメージという声でした。
はい。最近はテレビや雑誌で取り上げられるようなスポットもたくさんあるので、そういうイメージが強いんでしょうかね。最先端の流行を発信しているという印象がありますよね。
ええ。でも、注目されるようになったのは、比較的最近のことじゃないですか？
そうですね。街を歩くと、今でも時代に取り残されたような古びた建物が多く点在していて、驚かされます。だからむしろ、この両者が混在しつつも共存していることに惹かれますね。
私も今度の週末、散歩がてらショッピングに行ってみようと思います。
男の人にとって、この街の魅力はどんなところですか？
5番。
大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生たちが運営していた喫茶店はどうして閉店しましたか？
私が2年前に有志と始めた学生運営の喫茶店、先週で閉店になったんだ。
なんでまた？僕にとっては息抜きできる貴重な空間だったのに。
うん。もともと学生だけで、接客から経営まで全てやるって目的で始めた店なんだけど、卒業や留学で抜けてく人がいるのに、その後を継いで参加してくれる学生が出てこなくて。で、もう無理かなって。
そっか。学生運営の店ってうちの大学じゃ初の試みで評判も悪くなかったのにね。
うん。最初は店員が不慣れだったせいもあって、手際が悪くてお客さんに迷惑かけたこともあったけど、まあ客の大半が大学の人で特にトラブルになるようなこともなかったし。
値段も良心的だったよね。利用者からするとありがたかったけど、あれでよく運営していけるなって思ったんだ。だから閉店って聞いて、実は赤字が原因かなって。
確かに利益は多かったとは言えないけど、大学の支援があったからそれなりになんとかなってたんだ。もちろん支援打ち切られでもしてたら、とてもじゃないけど運営できなかったけどね。
女の学生たちが運営していた喫茶店はどうして閉店しましたか？
6番。
ラジオでアナウンサーと電機メーカーの社長が話しています。社長は今、主にどんな人材を求めていますか？
今日は業界で急成長を遂げた翼電機の社長にお話を伺います。さて社長、今後さらに企業が成長していく推進力としてどのようなことが重要だと思われますか？
我が社ではさらなる海外展開に向けて特に今優秀な人材の確保が急務だと考えています。単に語学が堪能で海外経験が豊かであるということではなく、異なる文化に身を置く人の立場で物事が考えられる人です。
なるほど。
それに、かつては周りとの協調を図りながら物事を決めていくのが主流で、人事でもチームワークが重視されていましたが、今や意思決定を迅速に行わなければならない時代となりました。こういう時代ですから、我が社でもチームを引っ張っていける人に活躍の場を与えたいと思っています。
時代によって望まれる人材も変化していくものですね。
ええ。そしてそういう優秀な人材が力を十分に発揮できるような環境を作るのが私の役目です。社員が自由に意見を出し、活発な議論ができる風通しの良い明るい職場にしたいと思っています。
社長は今、主にどんな人材を求めていますか？
7番。
テレビでレポーターがある会社の野菜栽培システムについて話しています。この会社の今後の課題は何ですか？
こちらの緑ファームでは、屋内で人工の光を用い、温度や湿度、養分などの生育環境を制御して野菜を栽培するシステムを運用しています。このシステムでは、気象や害虫の影響を受けにくく、安定した収穫が可能であり、かつ農薬を使わないので、その安全性にも今後注目が高まりそうです。システム導入にあたっては、高額な設備投資や維持費をどう捻出するかが大きな課題でしたが、国からの補助金がおり、今年から導入に踏み切ったということです。現段階では栽培できる品種は限られていますが、緑ファームではこの点を克服していきたいとしています。なお、これらの野菜は来月から出荷される予定です。
この会社の今後の課題は何ですか？
1番。
会社の会議で男の人が話しています。
本社ビルの屋上で木や花を育て始めて5年が経ちました。都会の小さなオアシスとして、社員だけでなくお客様や近隣の方にも喜ばれています。この度、この屋上の一部をレンタル農園として近隣住民の方々に貸し出すというアイデアが出て話が進んでいます。つきましては、まずは社員で実験的に野菜を育ててみようと思っておりまして、今日からメンバーを募ります。農業の経験がある人も、興味はあるけどという初心者も歓迎です。
男の人は何について話していますか？
1.
ビルの屋上を利用する際の規則。
2.
レンタル農園の貸し出し方法。
3.
野菜を作る社員の募集。
4.
農業について学ぶ研修。
2番。
ホテルの経営会議で、女の人が経営の改善について話しています。
宿泊客が減少し、業績が落ち込んでいる今、経営の改善が必要です。そこで提案したいのが、ホテル内にある直営レストランの見直しです。このレストランは、朝食時以外はほとんど客の利用がなく、維持費ばかりかかり、経営の負担になっております。レストラン改装などによる客の増加に期待するよりも、飲食専門の会社と提携し、経費を抑える方が得策だと考えます。例えば、1階のレストランをファミリーレストランに委託し、宿泊客には朝食クーポンを渡してそこを利用してもらうというのはどうでしょうか。これなら、直営レストランがなくともサービスの低下にはなりませんし、委託先にとっても、ホテルの利用客が確実に自分の店の客になるので、双方にメリットがあると言えます。
女の人は何を提案していますか
?1
レストランの改装
2
直営レストランの設置
3
飲食専門の会社への業務委託
4.
宿泊客へのサービスの改善。
3番。
講演会で男の人が話しています。
山川村で行われている山祭りは、鎌倉時代に始まった伝統的なお祭りですが、ここ何年かは常に存続の危機が囁かれてきました。その主な原因として指摘されてきたのは、資金不足と人手不足です。資金の方はここ数年で観光業が軌道に乗ってきたことなどもあり、目処が立っているようですが、村の過疎化は一向に歯止めがかからず、祭りの次の担い手となる若者が不足しています。このような状況だと、5年後、10年後の存続が難しいというのが現状です。
男の人は主に何について話していますか
?1
伝統的な祭りの歴史
2
祭りの存続に関わる問題点
3
祭りを利用した観光客の誘致。
4
祭りを中止した理由。
4番
テレビの経済番組でレポーターが話しています。
今話題のこちらの店では、コーヒーや紅茶を飲みながら、本をじっくり選び購入することができます。店内の客の大半は女性です。実はこちらでは、店内の本棚やテーブルなどにも値札がついていて、インテリアを購入することもできます。まるで家具の販売店のようです。インターネットが普及し、小説や漫画もインターネットで購入できてしまう現在。町の書店は生き残りをかけ、様々な工夫を余儀なくされています。こちらでは、女性にターゲットを絞り、お茶を飲みながら本を選べるという新しい売り方を打ち出し、少しでも店に足を運んでほしいと努力をしているわけです。
レポーターは何について話していますか
?1
女性向けの家具の売り方
2
女性が購入する本の傾向
3
インターネットで本を売るための工夫
4
ある書店の販売戦略。
5番。
ラジオで男の人が話しています。
希少価値の高い金属を希少金属と言いますが、現在新たな鉱山開発に頼らずに希少金属を確保する方法が模索されています。その中でも特に注目されているのが、廃棄された携帯電話などから回収する方法です。実は携帯電話などの電子機器には希少金属が多く含まれているのです。専門家の試算によると、日本国内にある電子機器などに使われている希少金属の中には、世界の埋蔵量の1割を超えるものもあるそうです。電子機器からの再利用はコストが非常に高いのですが、天然資源には限りがあるわけで、積極的にこうした取り組みを進めていくべきだと思います。
男の人は何について話していますか？
1、
希少金属のリサイクル。
2、
希少金属の鉱山開発。
3、
世界の希少金属の埋蔵量。
4、
希少金属の廃棄処理。
1番。
すみません、こちらの椅子を拝借したいんですが。
1、
じゃあ失礼してこちらの席に。
2、
え、貸してくださるんですか。
3、
ああどうぞお持ちください。
2番。
君、ゴルフ初めてにしてはやるね。
1、
いえ、それほどでも。
2、
すみません、そんなにご迷惑でしたか。
3、
初めてでもよろしいんですか。
3番。
山下監督の新作映画、来週公開なんだ。ああ、待ちきれないよ。
1、
諦めるにはまだ早いよ。
2、
来週なんてすぐじゃない。
3、
あんまり期待してないんだね。
4番。
部長、新製品の売り上げ、何としても目標を達成してみせます。
1、
おめでとう、頑張りましたね。
2、
あ、それならもう見ましたよ。
3、
いい報告、楽しみにしてます。
5番。
ボーリング大会、あんなスコアで恥かくんだったら僕出なきゃよかったよ。
1、
やるだけやってみれば。
2、
本当に出なくてよかったね。
3、
まあそんなこと言わないで。
6番。
課長に仕事が雑だって言われちゃった。叱られる覚えないんだけどな。
1、
え、思い当たることないの。
2、
叱られたのに忘れちゃったの。
3、
覚えといた方がいいんじゃないの。
7番。
この料理、森田さんが作っただけあって、手が込んでるよね。1。
森田さん、料理得意だもんね。
2。
忙しかったんだから仕方ないよ。
3。
ほんと、みんなが手伝ったおかげだよね。
8番。あんな演劇見るくらいなら、うちで寝てた方がマシだったよな。
1。
よかった。誘った甲斐があった。
2。
そりゃ、うちの方がゆっくり見られるでしょ。
3。
まあ、確かに評判の割にいまいちだったかもね。
9番。
新入社員の中島くん、若いんだからもう少し体力あってもいいのにね。
1。
若いのになかなか関心だね。
2。
ほんとすぐバテちゃうんだから。
3。
体力あるから助かっちゃうよね。
10番。
君のプレゼン、文句のつけようがなかったよ。
1。
そんな、とんでもないです。
2。
ご指摘ありがとうございます。
3。
すみません、以後気をつけます。
11番。
今日の会議、君が資料届けてくれなきゃ大変なことになってたよ。
1。
届けられればよかったんだけど。
2。
困った時はお互い様だよ。
3。
それって私のせいってこと？
12番。
田中さんって待ち合わせに30分も遅れたのに電話すらしてこなかったんだよ。
1。
電話してきたならいいじゃない。
2。
電話で済ませるなんて失礼だね。
3。
電話ぐらいしてくれればいいのにね。
13番。
なんだかんだあったけど、山田建設との契約、なんとかまとまったよ。
1。
一時はどうなることかと思ったけどね。
2。
その契約、まとまるといいね。
3。
努力が無駄になっちゃったね。
14番。
君、問題が起こったら起こったですぐ報告してくれないと困るじゃないか。
1。
仮に問題が生じた場合はそういたします。
2。
お伝えするのが遅れ、申し訳ありません。
3。
報告した方がよろしいんじゃないですか？
1番。
インターネットでホテルの求人情報を見ながら男の学生と女の学生が話しています。
ねえ、ホテルでアルバイトしたいって言ってなかったっけ？
うん。将来ホテルに就職したくて、学生のうちに接客を学んでおきたいんだ。
アサヒアホテルの求人情報いろいろ出てるよ。うちから近くていいんじゃない？
へえ。
いろんな職種の募集が出てて、時間も時給もいろいろだけど、接客業がいいんだよね。
うん。火曜と日曜しかアルバイトできないんだけど、週2日までで時給1000円以上の仕事なんてある？
あ、ほら、ウェディング部門の補助。これは時給1200円で週2日か3日勤務だって。土曜か日曜に入れる人歓迎だって書いてある。結婚式の企画を手伝うみたいだよ。それから夜間のフロント業務は時給1500円だよ。週2日以上勤務できる方って書いてある。勤務は夜9時から翌朝6時までだけど。チェックインや電話応対の仕事をするんだって。
どっちも面白そうだね。
あ、レストランでの接客業務も時給1200円だよ。週3日以上って書いてあるけど。
そういえば、最近このホテルのシェフが世界的な料理コンクールで入賞してたよ。
へえ、すごいんだね。あとは、ロビーのサービス業務も募集してるよ。時給850円で週に2日だって。ロビーでお客を案内したり、クロークで接客したりする仕事だね。
時給は大切だし、徹夜の仕事は避けたいし、勤務日にも無理がなさそうな、これに応募しよう。
女の学生は、どの仕事に応募しますか？
1.
ウェディング部門の補助。
2.
フロントでの受付。
3.
レストランでの接客。
4.
ロビーでの接客。
2番。
レストランの経営者と社員2人が店の経営について話しています。
最近店の売り上げが減ってるんだよね。特にランチタイムやその後からディナーまでの午後の時間帯の売り上げ、伸び悩んでるんだよね。どうしたものかな？
ランチタイム、食べ放題にするとかどうですか？最近人気あるみたいですよ、食べ放題。
食べ放題用の新しいメニュー開発とか準備に手間がかかりそうだね。
売り上げを伸ばすことを考えるよりも経費節減を考えた方がいいんじゃないでしょうか。例えばお客さんの少ないランチの後の時間、思い切ってお店を閉めるっていうのはどうですか？
確かに経費は節減できるけど、
それよりもその時間に人気メニューを格安で提供してお客さんを集めるっていう方法もありますが、
店の味を少しでも多くの人に知ってもらえる可能性はあるな。店を閉めるよりは前向きな方法だし。
あと、オーダーを取る業務を機械化して人件費を削るというのはどうでしょうか？
それは初期費用がかかるよ。費用はあまりかけられないし、かといって頑張ってくれてるスタッフの減給は考えられないし。となると今回はさっきの前向きな案でいこう。
レストランでは何をすることになりましたか？
1.
ランチタイムに食べ放題を導入する。
2.
客の少ない時間帯の営業をやめる。
3.
午後の時間帯に人気メニューを割引する。
4.
オーダーを取る業務を機械化する。
3番。
大学のオリエンテーションで先生が新設されるゼミナールについて説明しています。
来年度、2年生を対象に新設される基礎ゼミナール1から4について説明します。まず、基礎ゼミナール1は、国内外を問わず、異なる文化背景を持った人とのコミュニケーション上の問題をいろいろ取り上げて考えるゼミです。基礎ゼミナール2では、国際開発協力の基礎理論を学ぶと同時に、現地での研修も予定しています。将来、NGO で働いてみたいと思っている学生には、うってつけの内容ですね。
基礎ゼミナール3は、日本の歴史を外交という外国との関係から見直していくゼミです。基礎ゼミナール4は、他学部で開かれているゼミですが、当学部の単位として認めるものです。内容は、英語の口語表現を構造的に分析するものです。英語の言語構造に興味がある人におすすめです。ただし、英語の基礎ができていない人には大変なので、その点注意してください。
面白そうなゼミが4つできるのね。せっかくだから、この中から1つ取ろうっと。山中くんは？
うん、僕も。僕は英語を使いこなせるようになりたいって思ってるんだけど。
じゃあ、口語表現のがいいんじゃない？英語は得意でしょ？
まあね。でも、英語話してると、こっちの意図とは異なって解釈されて戸惑うことがあるんだよね。今の説明を聞いて、それって単に語学能力だけの問題じゃなくって、育った環境とか文化とか、いろんなことが影響しているのかもしれないと思って、その辺をしっかり学べそうだから、これ取ろう。
うん、ちょうどいいね。私は国際関係に興味があって、将来は海外で働きたいと思っているから、それに役立つのがいいんだけど。
だったら、この現地で研修できるっていうのがぴったりだね。
うん。いずれはそういうことも勉強する必要があるけど、まずは日本が他の国とどのような関係を築いてきたのか、その点を学びたいと思っているんだ。だから、このゼミにする。
そっか。
質問
1。男の学生は、どのゼミナールを選びますか？
質問2。
女の学生は、どのゼミナールを選びますか？
これで